お立ちいただきまして、賛詠546番。朗読文、別紙をご覧ください。朗読文、詩編第100編1節から5節。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。知れ、主こそ神であると。
主は私たちを作られ
た。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。
感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の御前に入る。
感謝を捧げ皆を讃えよ。
主は天民の神、
主の祈りを捧げます。朗読文の裏面をご覧ください。主の祈り。天にましま す, ます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌52番。
Thank you.
座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書マラキ書1章6節から10節、旧約聖書1496ページです。マラキ書1章6節より、子は父を、しもべは主人を敬うものだ。しかし私が父であるなら、私に対する尊敬はどこにあるのか。私が主人であるなら、私に対する恐れはどこにあるのかと、万軍の主は私たちに言われる。私の名を軽んずる祭司たちよ、あなたたちは言う。我々はどのようにして皆を軽んじましたか。あなたたちは私の祭壇に汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかという。しかもあなたたちは主の食卓は軽んじられてもよいという。あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか。足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのか。それを総督に献上してみよう。彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと万軍の主は言われる。今神が恵みを与えられるようひたすら神に許しを願うがよい。これはあなたたちが自ら行ったことだ。神はあなたたちの誰かを受け入れてくださるだろうかと万軍の主は言われる。あなたたちのうち誰か我が祭壇にいたずらに火が転じられることがないよう戸を閉じる者はいないのか。私はあなたたちを喜ぶことはできないと万軍の主は言われる。私は捧げ物をあなたたちの手から受け入れはしない。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙に5章16節から21節、新約聖書331ページです。新約聖書331ページ5章16節より、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕をする任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはそのお方によって神の義を得ることができたのです。以上です。お祈りをお捧げいたしましょう。いつも変わらない思って私たちをお守りくださいます父なる神様、誠実な朝私たちは神様に守られて礼拝をお捧げするために集まってまいりました。ここまでの日々をお守りくださいましたこと心より感謝いたします。私たちは心弱い小さいものです。神様の御心に添えないこともありました。心より懺悔いたします。これからの日々神様からの恵みを覚え、神様の愛に応えて生活ができますようにどうぞ導きをお願いいたします。仙台東六番町教会には教会学校、青年会、聖書研究祈祷会、登録の交わりの会、そして 礼拝の準備、清掃などの働きがあります。一つ一つの学びや働きが神様の御心にかなっていますように、教会を支える長老会の働きが神様の導きのうちにありますようお祈りいたします。仙台東六番町教会が神様の御言葉を伝える教会として歩むことができますよう神様の導きをお願いいたします。今日礼拝を一緒に守ることのできない兄弟姉妹のことを思います。そのお一人お一人に神様が寄り添ってくださり、豊かな恵みがありますようお願いします。これから私たちは神様の御言葉を聞きます。語られる牧師の上に神様からの導きが、お力が豊かにありますように。聖霊によって御言葉が私たちの日々の糧となりますようお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21-17番プリントをご覧ください。 座りください。説教神との和解、中本純牧師。
一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。パウロがこの手紙を通じて人々に伝えようとしている内容、それは罪を抱えた私たち人間が本来ならば永遠の死に至る歩みを歩むべきところを、イエス・キリストの十字架上での死によって罪許され、復活の命を歩むようにされる、そのことを語っています。それは言うなれば、神が身代わりとなって引き受けてくださった永遠の死でありました。イエス・キリストは私たちの身代わりとなって永遠の死を十字架上で味わわれたのです。地上での生涯を終えた私たちがやがて向かう先がどのようなところであるのか、人間は無意識的に神様との距離感を持って、正確に言うと命の状態に伴う距離感を持って、そのことを表現しようと努める節があります。それは私たちが神様によって形作られ、命与えられたからこその何よりの証であると思われます。聖書では神がおられる場所を天と呼び、神様から最も離れた場所を黄泉と呼びます。手紙の著者であるパウロは、そうした命を与えてくださった神様のもとに本来ならばやがて帰って行くはずのこの命が、私たちが等しく抱えてしまった罪ゆえにかけ離れたところに向かっていってしまう、そういったのっぴきならない状況というものを説明しています。罪は私たち人間と神様との間に途方もない距離を与えてしまう力です。それは全ての人間に等しく潜む力であり、生きている時も死ぬ時も命の作り手である神様から私たちの目を背けさせ、常に反対の方向を目指すように引き込む力です。そのような私たちの状況に最も心を痛めた神ご自身が、一人子イエス・キリストの命を差し出して、キリストを身代わりとして全ての人間の罪の裁きをこのお方に受けさせ、罪による永遠の死を背負わせたのです。しかしイエス・キリストは十字架上での死から三日目の朝に永遠の死からのよみがえりを果たしたのです。そのことによって私たち人間の命というものが罪の支配から神の支配へと移されました。この出来事を受け止めるとき、私たちはただ単に神の御子イエス・キリストが私たちと関係のないところで勝手に十字架にかけられて命を落とし、勝手に復活を果たしたのではない、そのことを改めて受け止める必要があります。この出来事は他でもない、この自分のために神が命を投げ打って私たちの身代わりとなり、そのことによって私たちが向かう先を永遠の死から永遠の命へと方向転換させたということを伝えています。では自分の命に関わる出来事として捉えるとき、一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになりますという先週お読みしたパウロの言葉が、自分の身に起こった出来事であることを伝えるものである、そのことを改めて私たちは心から信じる必要があります。かつてイエス様がヨハネによる福音書の12章でこのようにお語りになりました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ 一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分のためにイエス様は身代わりとなって罪による永遠の死を味わわれたのですが、罪による死を味わわれたイエス様とこの自分は一心同体で結ばれているというのです。一度罪によって完全に死を体験する、それは言ってみれば罪に対して明確な区切りをつける、そのことを意味します。あえて言うならば、罪によって死して葬られたかつての古い自分、そのように表現することができます。私たちは罪に対して完全に区切りをつけたイエス様と一心同体とされ、そして死では終わらない復活の命をも一緒にされています。それら一連の死から命へと引き上げてくださる救い主イエス・キリストを肉に従って知る、つまり表面上の知識だけで知ろうとすることはあまりにも無意味なことである、そのことをパウロは伝えています。私たちは時として物事を表面的な部分で知ることに努め、その本質を知ることに労力を払うことを忘れてしまう、そういったことがあります。それは周囲の人々、つまり私たちの周りにいる人々に対しても同じことであり、相手の本質を知ることなく表面的な知識でその人のことを勝手にカテゴライズしてしまい、その人についてあたかも知っているつもりになってしまう、そういった弱さというものを抱えています。そのことは今朝の17節の文章から改めて察することができます。おそらくコリント教会で偽物の教師たちによって語られていたイエス・キリストの姿というものは、今述べたような私たちのために十字架上で死に、私たちを永遠の命へと導くために復活を果たされた救い主、そういった救い主とはかけ離れた救い主像であったことが伺えるのです。キリストの本質が語られない、そういった偽りのキリストの話がコリント教会で繰り広げられていた。だからコリント教会の人々はイエス・キリストがどのようなお方であるのか、誤った知識あるいは解釈に基づいて説明するしかできませんでした。さらにはこのお方を使わせてくださった父なる神様の意図、どういった思いでイエス・キリストをお使わしくださったのか、その意図さえもわからなくなってしまったのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書の3章においてはっきりとそう語られている、福音の本質、神様の意図というものをコリント教会の人々は見失ってしまっていたのです。救い主の姿が見えなくなり、このお方を使わせてくださった神様の気持ちもわからない。そうなると当然イエス・キリストによって使わされたパウロの役割というものもコリント教会の人々はわからなくなってしまいます。神はご自分と人間とを和解させるためにイエス・キリストを使わされました。クリスマスの出来事です。そしてその出来事を知らせるよう復活したイエス様から使わされたのがパウロです。復活の主であるイエス・キリストによって自分は用いられてコリント教会に使わされた。そしてそこにおいて人々にイエス・キリストの救いの技を述べ伝えた。なのに 偽物の教師たちによって誤った知識、誤った情報を植え付けられたコリント教会の人々はパウロのことを次第にキリストの使徒ではないのではないか、偽物の使徒ではないのか、そう疑うようになってしまっていたのです。パウロは当然のことながら弁明をします。私は偽物ではないと、紛れもなくイエス・キリストによって使わされた、そのことを明かしします。しかし表面上でしか物事を捉えることができなくなってしまっているコリント教会の人々に対して、形式的な自分の肩書き、あるいは推薦状といったものを用いて彼は自分を明かししようとはしません。自分がキリストによって用いられている、さらに言うと今自分が生きているのは他でもないイエス・キリストによるものであること、そのことを明かしするために何が最も有力な方法であるか彼は知っているのです。キリストの救いを言葉に乗せて人々に伝えるのです。言葉には力が宿ります。あなた方一人一人が神と和解させていただきなさい。キリストを信じる信仰によって今あなた方が救いに預かるようにされなさいと、そのことを手紙を通して訴えるのです。なぜならば主なる神はイエス・キリストを通して私たち人間との和解を強く望んでおられる神であるからです。聖書は一貫してその事実を私たちに告げます。19節でパウロが語る言葉、つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。和解という言葉、両者の関係が著しく崩れ去ってしまい修復不可能であるかに思われる、そうした状況を打開する唯一の手立てであります。互いの関係が再び修復され健全な状態に戻る、本来あるべき状態に戻る。しかし私たちは知っています。この世の中において、もっと言うと、自分の生活において、関係が崩れてしまった相手との、その関係性の修復というものが、いかに難しいものであるか、ということを、たとえ自分が心をさらけ出して、相手に対して真実なる思いを持って、関係の修復を願ったとしても、必ずしも相手が自分に対して同じように思ってくれているものではない。時にそれゆえに私たちは他者との和解というものに対してある種絶望的な思いというものを抱えながら歩むように強いられます。それでも何かしらの便宜的な目処はつけなければならない。どこかで妥協しなければならない。心からの素直な和解はできないけれども、しかし表面上はどこかで落としどころをつけなければならない。なぜならば、そうしなければ、今後この世の中において、自分の生活の中において、人々とのつながりを保って生きていけないからです。ですから時として自分の本心から言うならば不服な思いがあったとしても、表面上はひとまず和解したというふうに私たちは他者との関係性を保つようにされます。しかし聖書が告げる神様ご自身が私たち人間に対して望んでおられる和解というものは、表面上の和解、便宜的な和解、形式的な和解、ある種妥協案とも呼べる和解とは異なっております。 真実なる和解です。私たちがこの命をさらけ出して、一切を安心して任せることができる、心から素直に喜ぶことができる和解を提示しておられるのです。真実なる和解というものは、私たちの命を作られた神様にのみ可能であることを聖書は告げます。カール・バルトという神学者が神様との和解について書物を記しております。その中で、和解者である神様、このお方が私たち人間に対して何をなさってくださっているのか、またこのお方はいかにして私たちとの和解を保とうとされ、務められたのかを次のような文章を通して紹介しています。それは私たち人間の側の離反の言葉から始まります。自分の創造者としての神を否定し、そのことによって神の被造物としての自分自身をも破滅せしめた人間の絶望的な事実をイエス・キリストにおいてご自身の事実とし、それをその目標にまで導き、まさにそのことによってご自身の栄光をこの世において主張し示してくださった神の真実の自由な働き、それがキリスト教の教会が述べ伝えなければならない指針の対象、中心的な内容であると。教会に託された最も重要な使命、それこそがイエス・キリストを述べ伝えることである。このことを通して神が私たち人間との和解を誰よりも望んでおられること、そのことを知ってもらうように努めるべきであると伝えるのです。これはこうしてすでに教会に招かれている私たち一人一人において当てはまることであると思います。もっと言うと、すでにクリスチャンとされている一人一人に対して重くのしかかる言葉であると思わされます。なぜかというと、今朝の手紙を通して改めて問われているのは、私たちが真実なる礼拝を通してイエス・キリスト、このお方を心から受け入れ、神との和解を神の方が望んでおられるように私たちも望んでいるか、心からそのことを願っているか、そのことを今突き詰められているからであります。先ほどお読みしたもう一つの旧約聖書マラキ書第1章6節から10節、こちらには預言者マラキが語る言葉が記されています。預言者マラキは正しい礼拝をめぐって神様の名を皆を軽んずる祭司たちとの対話風の論争を繰り広げています。このマラキという名前、これは主の使者、つまり神の使い、新約聖書で言うならば使徒と言い表すことができるかと思います。このマラキが取り継ぐ神の言葉、そちらの6節にこういう言葉が出てまいります。万軍の主はあなたたちに言われる。私の名を軽んずる祭司たちよ、あなたたちは言う、我々はどのようにして皆を軽んじましたかと。あなたたちは私の祭壇に汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかと言う。しかもあなたたちは主の食卓は軽んじられてもよいという。あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか。足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのか。それを総督に献上してみよ。彼はあなたを喜び受け入れるだろうか。と万軍の主は言われる。当時イスラエルにおいて真実なる礼拝を見失っていた人々、 並びに祭司たち。この人々が陥っていたある種の過ちというものは、それは真実なる礼拝が失われ、もはや人間的な思いが先行する形式的な礼拝がなされていたということが言えます。人々は形式的な礼拝をもって表面上の救いを口にし、そしてそれで満ち足りた気持ちになる。しかしそこで語られる内容というものは、自らの罪や咎を一切を神様の前に告白し、神様の前にさらけ出し、神によって打ち砕かれ、ただ神にのみ救いがあることを忘れてしまった告白、それら自身の本当の救いを求める姿を見失っていったものであったということができます。マラキ書において神様を知るということは、同じく神様を恐れることであるということが語られています。神様を恐れ、このお方について本当の知識、知恵が与えられる場とは、それは礼拝です。私たちは神様を礼拝することによって、このお方を知ることができるように導かれています。また同時に、このお方に対する誠の恐れというものを知らされます。本来ならば、イスラエル民族のみならず、神様によって形作られて命を与えられたすべての人間が、神様に対して誠の真実なる礼拝を捧げるものとされているのです。パウロは20節以降でこのような言葉を述べています。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。今自分があなた方に語りかけるこの言葉は、神が、そして救い主イエス・キリストがこの自分を用いていることに他ならない、そこから生まれ出た言葉である。もっと言うと、今神があなた方と和解を求めている、だから私を用いてあなた方に今この言葉を述べます。神と和解させていただきなさい。キリストを信じる信仰によって和解させていただきなさい。そのことを今私はあなた方に伝えますと、そう言います。神と人との和解は言葉を通して生み出されます。神が語る言葉には力があります。私たちの罪、そして汚れといったものを清め、永遠の命へと導く力があります。なぜならば、神が語る言葉に霊が宿るからです。真実なる礼拝において捧げられるこれら一つ一つの断り、神の言葉が語られ、聖餐の儀が行われる。それら一つ一つの所作に神の霊が宿る。私たちは神の言葉によって生きるようにされています。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。マタイによる福音書でイエス様がお語りになったこの言葉は真実です。私たちの命は神の言葉によって生きるようにされています。そればかりでなく、キリストと共に死に、キリストと共に復活させられているのです。神の言葉が私たちの命を作り変えている、その事実を私たちは今朝新たに知らされています。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、 パウロが手紙を通してあなたからの言葉を伝えている。その言葉を通して私たちはキリストの霊を受けております。救い主イエス・キリストは私たち一人一人との和解を果たすためにその身を十字架の上に投げ打って、なおかつ復活を果たされた後も私たちを導いてくださっています。そしてそのことを望んでおられるあなたがいます。神様、どうぞ私たち一人一人の悔い改めを受け入れてくださり、あなたの、そしてあなたの御子イエス・キリストの強き熱情のもとに和解を果たそうとされるその思いを私たちが受け入れることができるように導いてください。そして私たちの心を新たに作り変え、私たち一人一人があなたとの和解を強く願うものとされるように導いてください。命が作り変えられ、そしてこの目を通して見るこの世界が作り変えられていく新天新地はキリストの救いによってのみ与えられるものであります。今この時すでに私たち一人一人に示されているこの救いを通して、我々は永遠へと歩む歩みをなさしめてくださるよう導いておられる主がおられます。どうぞ神様、私たち一人一人に備えられたこの新たなる命、新たなる主の歩みを祝福をもって送り出してください。教会に連なるすべての方々を祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌262番、 立ちいただきまして、正英540番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
見恵みあふるる父御子御霊の一人の御神に見栄えつきざれ。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。